それでは、いつもと文社と講座、11月の号を始めさせていただきます。はじめに、この保存会館となっております、天楽今代、俗に言う黒田節でもって、立教の場面をまず歌ってみたいと思います。はい。陰陽天北年神奈月寺まで始めた親の道助けようと神入り小道よもくぞ。はい、これが、教祖連の冒頭を飾ります立教の場面のすべてなんですね。ここまでしか真実は分かっていないのです。で、最初にですね、現在、昭和24年に出されました天理教経典と、それから、昭和31年70年祭の直後に、天理教教祖伝公案として出されました、出されましたという公案をですね、その後新柱がその公案をもとに、教義講習会を開きまして、どんどんとみんなに質問を、出させたところですね、非常に誤りが多いと、虚構が多いということで教祖伝としては採用できないと新柱さんが、教義書にしないと、教義書に裁定しなかったというんですが、これは誤りがあるから裁定できないという鑑定をいたしまして、却下した。で、その公案を、返済いたしました天理教協会本部資料修正部が、新柱が認めた教祖伝が一つもないというならば、本部が返済した本部資料修正部が返済した、公案が一番、頼りになる存在であるから、新柱は却下したから天理教教祖伝としては出せないけれども、公本と名付けて、そして本部編纂の公本天理教教祖伝を本部の教育機関である、修養家でもって教えて、どこが悪いんだというように、そのこの教祖伝は教団全体の新柱が裁定すべき教科書ではないと、本部内の、教育機関で教育しているのであるから、どこにも文句がないはずと言って教育をし続けたのがこの広本教祖伝というものなんですね。で、これは二大新柱が却下した公案であるということをまず承知していただきたいんです。で、そういうところからですね、教祖伝、憲政教祖伝と銘打って、今まで何回もまず親様が最後いつもと文書で捉えられまして、そこで、親様の真実を述べられたということから始まって、教祖伝の本質に関わることを、回数重ねて来たわけですが、今日はいよいよ各論に入るというんですか、天理教がここに始まるという立教の場面に入ることになりまして、広本教祖伝で言えば冒頭の第一章月石の社というところなんです。 で結論から申しますと、この表現は親様のお道を始める時の場面にそぐわないということだけはっきりしておりまして、実はこの教祖伝を教えている修行家、この教祖伝を教えている修行家というんですが、この内容がですね、教祖伝というのは、いろいろに作られた、その作られたいきさつというのがですね、大変に問題になりますのが、親様がお道を始められたのは今歌いましたとことぐらいしかよく分かっていない。まあこれは後のところでもってその当時知られていることをずっと並べますが、およそこの大書土の社に出てまいります冒頭のですね、我は元の神実の神である、この屋敷に因縁あり、この度世界一列を助けるためには幕だった、二教神の社にもらい受けたいという、この冒頭の言葉は経典と共通なんですが、この言葉は昔から言い伝えられた言葉じゃないんです。昭和23年に資料修正部が作文したもんなんです。経典編纂の段階で生まれてきた言葉なんですね。でこれが今日もうすでに50年以上経ちますと、親様の時代から連綿としてこういう内容が語られてきたと思い込んでしまう。そしてここに天下ったという言葉を使っているのは、お筆先に天下りという親様ご自身の表現があるところから天下ったに使っているんですが、ここに書いてある場面は神がかりの場面が書いてあるわけです。でその天下りと神がかりということを、これは簡単なですね、岩波書店が出している広辞苑なんていう簡単な日本語の辞典でも、天下りというものと神がかりというものは厳然として分けて教えてるんですが、残念ながらこの経典と天理教経典と教祖伝のおかげでもって、天理教の先生が天下りと神がかりの区別がつかないようになってしまっていると、こういう重大な混乱を起こしている場面がこの章なんですね。そしてこの問題をはっきり言いますと、これはこの場面読むと時間かかりますから、読むのは後でゆっくりと読んでいただくことにいたしまして、この広本教祖伝第一章に書かれている場面は、明治14年に山沢良次郎が小上祈祷で営業するのに、親様が小上祈祷で行くでなしと言って、お勤めの教理こそ真理であるという教えを説いているのが、山沢さんたちの、もうこの時はもう修二さんが亡くなった時で、修二山沢って言えないんで、山沢さんたちの営業方針から言うと、親様が邪魔になるというところからですね、親様を警察に、まあ、なんて言いますか、売ると。まあ、はっきり言いますと、その、親様が営業、小上町の営業に邪魔だから、警察へ行って、いただくんだというように、山沢良次郎が丹波市警察へ出したその手続き書というもんが、残っておりまして、この手続き書に合わせて山沢良次郎たち、まあ、合わせてというよりこの手続き書と対になっております泥見工期14年本16年本というこの内容がですね、立教の場面というものがこの手続き書と対になって作られていると。そしてそれは、親様の教えとは反対の性質を持っているという そういう場面で親様がお勤めの教理をもう注意深く教えておられましたから、お勤めの教理だけであったら親様の警察へのご苦労はもうあったとしてもずっと違った形で出てきているんで、これほど教義は歪まなかったと思うわけなんです。でそういう、こういう前置きというのがですが、この広報教祖伝は14年本の泥見後期と、それから明治14年に親様を警察へ拝み祈祷の営業の邪魔になるから警察へ行っていただくという形で丹波市警察へ出した内容と一対になった架空なる虚構の場面であるということをはっきりと冒頭にしたいと思うんです。そして経典体制というものが昭和24年に発足いたしましたときに、二代新柱さんはこの経典は占領軍の、GHQ と、これはマッカサー司令部のことをですね、GHQ とこう言っていたわけですが、その占領政策に合わせて作らなくちゃならない経典であるから、その経典の使用年限は10年と区切っておくと、占領が10年続いていてもその時には編纂し直すと、占領がなければもうこの経典は廃止すると、こういう形で10年という約束でもってこの経典は発足したんです。そして10年経ちました昭和34年にはこの経典の元になっております教規を改定いたしまして、そして改めるということを宣言したわけです。この教規の問題を言いますとですね、そのたんびに教規に合わせてというよりですね、天理教はこういう神様を祀るんだと発表したことに合わせて教祖令が作られている。今言いました、明治14年に警察へ出したこれ表明文書というんですね、表に明らかにした文書というんですが、警察に出した文書に、対応して泥見後期14年が書かれている。でそれは、慶応3年の天輪王明神を勤め場所に祀ったと、親様がお勤めを教えて、みんながお勤めを、学ぶために作った勤め場所をですね、から親様を綿蔵に移しまして、そして天輪王明神を祀った、その天輪王明神、天皇家の先祖十二柱の神々の物語というものが明治14年に泥見後期14年本に固まりまして、そして表明文書、山沢良次郎が丹波市文書に出したこの書類に合わせた一種の教祖伝として泥見後期が働いていると、教祖伝中に教認書としてですね。そしてその後、明治21年に神道天理教会が作られた。でそういうところで問題になっておりますのはですね、そういう前々の文書というより天理教団が明治、21年に神道本局の中で作られたという事情までをずっと無視いたしまして、天皇公認天理教になった時の神とは何なのか、そしてその神に対応するですね、教祖伝というものがその都度作られてきたというそういう歴史があるわけです。でそれを昭和34年に経典 から10年経ったらこの経典を廃止すると言ったためにですね、その経典体制の中の、親様の示された雛形というものはもうガラッと変えてですね、出さなくちゃならんという、そういう状態になりまして、狂気が変わっているのに教祖伝が変わっていないということなんです。で、それか簡単に申しますとですね、一派独立の時の神様というのは、これは本吾妻の334号、1996年12月号にその載せたんですが、一派独立天理教団になってからでも最初はですね、神様をこういうふうに言っております。明治34年6月15日の天理教経典、これで一派独立しましたから、一派独立しての最初です。で、その時の神様は、本教会は神道教規第二条の祭神を奉祭し、ことに佐野戸柱狼を奉行主神として祭祀通信すという言葉でもって、戸柱の神、これは古事記から取りまして、国の男たちの御事、豊久物の御事、音の字の御事、音の部の御事、おもだるの御事、あやかしこねの御事、いざないの御事、いざみの御事、国のさずちの御事、月読みの御事という神霊を総称して天理狼と奉称すという神様に語った時です。で、この時の立教はですね、この神々がドーンと天井で大きな音がして、我は国の子たちの御事になるぞと中山幹に神が上がったというような立教の場面がこの経典に合わせて語られたわけです。そしてそれが明治36年に経典になりました時に、この神名がちょっと変わるわけです。日本書紀に出ている神名に変わりまして、国と子たちの御事、国さうちの御事、豊久物の御事、音の部の御事、おもだるの御事、かしこねの御事、いざないの御事、いざなみの御事、おしめの御事、月見の御事、これなりこれを総称して天理狼と称すと、狼と言うて、これが天理狼、大神教の日本神道の狼です。で、このこの時代、そういうふうに我は国と子たちの御事なれど、次々と大衆の神が、お様に入り込ん でその神々が語ったということになっているわけです。で、そういうふうに教えまして、それで天皇の先祖の神々が教えた時どういうふうになったのかといいますと、そこで教えたのが天皇権の先祖の神話に基づいてますから、八方一を教えたんです。天照大神が地上の国見てですね、あの国は我が子孫が君たるべき国なりという進捗をくださって、そしてその方針を受けて天照大神の子孫初代神武天皇が橿原宮に位に着いた時に、ここを根拠地にして八甲を置いて家となさん、またよからずやという八甲一中、世界中を天皇が支配することは良いことだと言った、その天皇制国家の最初の象徴というものに基づいた、これ神様ということになっておりますから、その教育をいたしまして、八甲一中の教育を、明治41年の天皇公認になった時からずっと廃線までやりました。で、その廃線になりました、その時に、米軍がやってまいりました時にですね、 これ大変なことが起こったんです。というのは、米軍が攻撃をやめるという条件はポツダム宣言というもので発表されまして、そのポツダム宣言を受諾するというならば日本を攻撃することをやめるというポツダム宣言なんです。ポツダム宣言、ポツダム宣言と言いますけど、性質を知らない方が今多いんです。で、その日本攻撃をやめる条件としてずっとこうポツダム宣言というのがあるんですが、その第6条7条というところが問題でして、そこにはですね、そのアメリカがこの戦争がなぜ起こったかという、そういう原因を追求いたしまして、アメリカ軍人に教育した映画があるんです。これはテレビで戦後報道されましたときに、アメリカ陸軍省、当時は国防省と言わずに陸軍省が軍人教育した内容、それが、何時の敵日本を知れという題で日本で放映になったんです、けれどもこう見ておりましたら、ローマ字でもって発行位置と画面いっぱいに出てくるんです。この第二次世界大戦は日本が、天皇が世界支配すべきであるという八紘一中の思想を教育したことによって、日本が大東亜戦争と唱えて、その戦線の消極には天佑を保有し万世一系の構想を踏める大日本帝国天皇はという名乗りでもって八紘一中の手始めとして、大東亜共栄圏を作るという意味でもって戦争始まってるんです。確かに日本もそう宣言して戦争始まったんです。ですからアメリカもこの戦争の起こりは八紘一中であるとの教育であるというふうにアメリカ軍人を教育してきたんです。で、そういうグランドというんですか、基盤があるところにですね、第6条はこういう文句なんです。我らは無責任なる軍国主義が世界より駆逐せられるに至るまでは平和安全及び正義の進出上が生じ得ざることを主張する者などをもって、日本国国民を欺瞞し、これをして世界征服の虚にいずるの加護を犯さしめたる者の権力及び勢力は永久に除去せられざるべからず。天皇が世界を支配すべきだというような嘘の教育で日本国民は騙されていると、この教育を是正しなければ戦争終わったと言えないというわけです。そして第7条は、右のごとき新秩序が建設せられ、かつ日本国の戦争遂行能力が破壊せられたることの確証あるに至るまでは、連合国の指定すべき日本国領域内の小地点は我らのここに支持する基本的目的の達成を確保するため占領せらるべしと。これは八紘一中の教育をしている権力者、またその組織が根絶するまで占領を続けるという、これが日本攻撃をやめる条件なんです。それで八紘一中という言葉を具体的に軍人に、アメリカ軍人に教育していた。そして日本の宗教界を見ますと、神道本局よりもどこよりも八紘一中を教育していたのが天理教団だったんです。天理教団にはいろんな教師会、婦人会、青年会、少年会といろいろございました。で、私などはその当時、今で言えば少年会なんですが、そこを属していた組織がですね、宝光賢治団という帝に仕え奉る賢治の団で、その賢治というのは先森というのが国防に配置されていたと。で、先森というのはですね、戦争奴隷として召集されましたから、 戦争奴隷にとってはですね、天皇家を守るよりも新しい権力者が天皇家より戦争奴隷を優遇してくれるならそっちについた方が得だっていう、まあ、はっきり言うとそのくらいの計算を奴隷というのはしておりますから、ですから国防の意識というものはそんなに高くない。それで先森の歌でさだまさしなんか歌っている愛国心を高揚するような先森の歌はあれ一首だけでして、あとは子供に会いたい女房に会いたいというような望郷の歌ばっかりなんです。で戦意高揚ということはできませんので、先森ではダメだ。国防意識持つためには天皇国家の官僚の指定を国防に配置すれば、自分らが負けたら、向こう敵についたら自分たちの親の組織まで壊滅すると、それじゃ負けられないと言って戦意が高まるだろうというので、そういうのを配置しまして、それを賢治の隊、コンディとつけたんです。賢治と書いてコンディと、でその名前取って天理教奉公賢治団というのを作ってた。で私はそこで、リーダーの教育を受けていた。ところがその名称が一変したんです。どういうふうに変わったかと、一宇会で変わった。八甲一宇という会の、まあ、八甲一宇という教育の内容のですね、その一宇会というので天理教教師会も青年会も婦人会も少年会もみんな一宇会、八甲一を教える組織というふうに変わっていた。でそういう状態ですから、米軍も一番世界制覇の野望を教育しているのは天理教ということを目標をつけていた。でその天理教はこの一派独立の時からですね、親様の思想、これは三日ぐらい歌で教えられてますから、親様の教え、官老大勤めを学んで難事を助けて世界一列済まして、みんなの喜ぶ官老大世界を作ろうと信仰している人たちが親様の弟子の伝統です。それに対しまして親様はその姿勢、いつも元文書で弾圧を受けていると。弾圧をしている天皇制軍国主義の発行位置を教育している、天皇神道もしくは彫刻の精神を教育する神道と、天皇を神とする、また天皇と天皇の先祖を神とする神道の人たちが天理教に入り込みまして、そして、教祖の教えだと弾圧し命決められるぞと、天皇国家の中で繁栄するにはこの教えを解けと言って明治経典はじめですね、神道教育をしていると。そして天理教団の中には親様の教え、三日浦歌を歌って難事を助けようという人たちと、それから天皇の世界支配を教育し天皇国家の中で差別的地位を得ようとしている人たちとに大きく分かれていたのがこの敗戦の時だったんです。そしてそれは親様の、直系中山家の中でもですね、二代新柱はお勤めによる親様の教えの教育を考えていた。戦争中でもで、かたやその姉玉千代さんに入り婿という形で山沢家の長男為信という人が中山為信と名乗って御分家先生と呼ばれていた人、この人は伝統的に神道の教師である。それが山沢良次郎、山沢為三、そしてその為三の長男が中山家に入り婿になって中山為信として、その御分家先生として神道の教育をしていたと。こういう大きな、親様の教え、 それを弾圧している神道の教育というものが中山家の中でもはっきりと人を分けまして、対立していたわけです。でそういうところで敗戦ということになったわけです。でその敗戦になりました時にこういうポツダム宣言が明らかに発行意中と、ここにはその教育内容発行意中ということはポツダム宣言出ておりません。というのは発行意中だけじゃなしにし、天皇の世界支配というのは言葉を変えていろいろな右翼または教団が教育をしておりましたが、まあ天皇がその中のトップ発行意中だった。で何しろアメリカ陸軍省がですね、発行意中という映画でもってこの戦争の原因を教えているんですから、発行意中を教え信者の組織を意中会と名乗っている天理教が一番弾圧すべき根絶すべき対象として占領の政策が作られています。ですぐに米軍が天理にやってきました。何しろその天理はですね、今詰め所が我様の教えるべき信者詰め所と言ってますが、その当時一番目の教会郡山大教会の信者詰め所は陸軍病院になってました。それから各詰め所が海軍の施設、東本なんか28番目にできたその大教会ですから28両と言って予科練が入って教育をされていたと。敗戦の時まで予科練の28両であったわけです。でそういうようなその状況ですから軍と丹波市と全く発行一中教育機関天理教というこういう事実がそういう状態でありましたから米軍がすぐにやってまいりました。でその時にいち早くというとおかしいんですが、敗戦直後に敗戦を聞いた時に新柱はすぐに復元を言いまして、その当時、名古屋教務市長で局長をやっておりました中山義和先生をですね、名古屋へ帰るなと、ちょうど天理来ていたの、名古屋へ帰るなと、親様の教えに復元する準備をもうここから始めろという指令を二代新柱は出しているわけです。でそういう状況で米軍が来た時に二代新柱がその直接申し開きをしております。でその申し開きが発行意中を教育していたのは天皇制軍国主義政府に押し付けられやむを得ずさせられたんで、その証拠は親様が軍国主義に反対し天皇も人間だと言って弾圧を受けた歴史がありますと、いつのもと文書での弾圧をその証拠として挙げているわけです。そしてそういう教育を教祖の命まで縮めて加えられた弾圧、それに対応して発行意中を教えざるを得なかった、本当の天理教はと、神道教団ということになってますから、天心地に八百万の神を祀っているということが最初から立っておりますので、天理教は同じ天心地を崇めると言っても神々が平等にその個性を発揮して補い合い助け合って人間の命を生み出し、そして平和な健康な働きでもって世界を運営する神を説いていると、それが天理教の本当の教育であると。やむを得ず軍国主義の弾圧によって今のような発行位置を説いたんだと、こういう説明をしたわけです。で 本当に言うと神道教団じゃないって言っちゃえば早いんですが、そうすると教団解散です。そのまんま復元をするにも教育組織としての教団を維持しなくちゃならないので、軍国主義を教える神道教団ではなしに、平等助け合い、今で言えば共生の真理ですね、平等な助け合い、個性を生かしての補い合い、助け合いを教える神道教団としての天理教というものを説明いたしまして、それならば結構だと。でその時の説明が官労大にさしまして、平和の党と。官労大勤めは個性を発揮し補い合い助け合う姿を教えているんだと。官労大勤めで申し開きをしたのが天理教の組織には残った説得力だったんです。でそれでもって、それじゃあどういう教科書を使って教えるか、経典を編纂ということになったのが、23年の経典考案の発表、24年の経典裁定ということになったわけです。でその時にこの第1行目が出てまいりますし、23年の経典考案が出た時に親神様という名前が正式に使われるようになった。そして、その時にですね、表記が変わっております。これ明治21年4月18日に、これ明治21年正月元旦に日本神話は架空なるし観念ですと昭和天皇が発表 しているわけです。その前にもう10月29日に復元の宣言講習会を、二大神柱はやってるわけです。20年の間に。で21年4月18日に、天理教の神様はと世界に向かって発表したのはですね、天理教は天啓により中山美希天保9年10月26日に創始す。天理教は天領の御事を信奉す。天領の御事は元の神、実の神にして親神または天理狼とも報称すと、こういう規則になっておりました。で親神という言葉はこの21年に正式に採用、23年の経典から一般に教育されまして、経典公案から教育されまして、親神様と呼ぶ、そして教祖と書いて親様と読むと、こういうことが定まったわけです。そしてその翌年22年12月31日にはですね、天理教は天保9年10月26日天啓により中山美希これを始める、天理教は親神天領の御事を信奉すると。天理狼と言ってはいかんということになった。一神教を徹底したわけです。でこの教規に基づいて今の経典ができたわけです。ですから一神教であってそれぞれの働きを持っているのが勤め人数であるという、こういう指定が出たんですが、一般の人にはですね、戸柱の神様だか一柱の神様の党の働きであるか、そこいらは非常に曖昧でございまして、その時に語られている教祖伝というものが定まっておりませんので、依然として我は国友たちの御事なるぞと次々と親様に入り込んでなどという話も行われていたわけです。でけれども、そのこの立場から言うと、この広報教祖伝のようになるわけなんです。ところがこの経典を作るときに10年間と言いまして、その10年、約束の10年、昭和34年4月26日に二大神柱は約束通り占領政策に関係のない親様の教えに忠実な、これから教団として、正しい教理を流すと という宣言の狂気改正をいたしました。ここが大きく変わりますのが、天理教は月氏の社と仰ぐ中山幹の啓示により、これお告げによりと書かなくてます、中山幹のお告げでありまして、他の神がとっついたということを削除したんです。天保9年10月26日元の地盤に始まると、天理教は親神天領の御事を信奉すると、一神教のキリスト教的神の観念に合わせてはいますが、神がかりということを指定いたしまして、どの神がとっついて親様に喋らしたということを、これを削除いたしております。で、これが大きいんです。神がとっついて中山幹の意思を無視して、神が勝手に喋ったということは、この狂気改正でもって全部嘘ですって宣言したことになってるんです。で、このことに抵抗したのが神道をずっと続けてきた山沢一族なんです。これは親様を陥れてですね、親様が最初に警察にご苦労になったというところを本和妻にかつて載せました時は2000年の6月も明治14年の14年10月の節というところでこれ出しましたけれども、その関東圏のところにはその山沢為信さんの長男であります中山政信、後の一統領と私との東本における夜中の二人だけの会話がここに載せたわけです。で、そういうふうに非常にですね、いつまでも昔のですね、神がかりだと、八甲一宙だと、天皇の先祖が神があって八甲一宙を教えて、それで天皇の世界支配を理想だと教えたんだという教団から脱却しなければいけませんという会話をして、教育内容を改めるべきですということをこう話してるんですが、まあ二大神柱が狂気を変えたんですが、中山為信御分家、またその長男の政信の御分家の長男という人たちが大変に抵抗いたしまして、経典廃止もできない、大改定もできないと、こういう状態でもってやむを得ず、私ら数人が本部の教育機関資料課の専任にもう任命されました。そしてこの経典は近く廃止または大改定が行われるから、官僚代勤めの距離に基づいて教育をしてくれるようにという一期教師教育係というものに任命されたのが80年歳の時からだったんです。で、そういう状態の中で改革が進んでいる時、またこの狂気にふさわしい中山幹のお告げと、中山幹が本人が責任を持って今までにないことばかり言いかけてよろずだけの務めを教えると言われた、その教育をはっきりと表に謳った教育内容に切り替えるということを進めている二大神柱が急逝いたしました。急に亡くなりました。そして改革が挫折したわけです。で、その、ことがですね、私その当時のことを、私天理大学の学生になりましても、修了課は23年出て24年に講習出て25年から天理大学の学生になったんですが、詰め所でもって、お手振りも教え、 潮ヶ瀬の指導をしながら天主教学科で学んでいたわけです。で潮ヶ瀬を本部にこう連れて行ったんですが、つい私がですね東門から行くと犬居門の方から入るわけですね。西北の門から入るわけです。そうすると右手が神殿、左手が教祖殿だ。そこで親さんに入れってこう言っちゃうわけです。私らにとりまして現在の経典が出るまではですね、親さんっていうのは天領神だった、親神さんだった。親さん親さんって呼んでました。私の父も部内教会長になった人たちもみんな親さん親さんと親さんはっていうのは神様のことだったんです。で教祖殿は教祖殿で教祖様と呼んでました。それが急に親神様と呼び換えるように強く言われたのは昭和23年の経典考案から経典からですから、潮ヶ瀬はそれを新たに学んでますから、先生あっちは親神様ですって、あそうかなって私平気で思って、うん、昔神様を親さんって呼んでたんだなんて平気で今言っていたくらい、親神様というのが、まだ新しい呼び名なんです。で教祖殿は昭和22年の狂気にふさわしく広報教祖殿はできている。ですから占領を済んだ後に、昭和31年にこれを教祖殿に再定してくれと言った時却下したわけ、二大神橋は却下したわけです。でそこの表現がですね違うのが、この広報教祖殿の表現より、経典第一章の表現より黒田節だと言ったのはですね、内容が問題なんです。これ神がかり時代典型によりと狂気に書いてあった時は、天皇制軍国主義神話の神が次々と神がかって中山美紀に喋らしたということになっている。これが神がかりの場面なんです。でそれが中山美紀のお告げというと、中山美紀の確立した真理を中山美紀が宣言したという形ですから、それは天人王になって難獣を助けるという仏教の中の仏教教理の最高と言われた天人王の思想といっても、ほとんどの信仰の現状は天人王におすがりして助けてもらうという祈祷が行われていた。それが坪坂寺の天人王曼荼羅の実情であったわけです。でそれを仏教界でも天人王におすがりして助けてもらうというそういう考えがあったの、天人王になって助け一条人助けに徹すると、そして世界を陽気づくめのように変えるという世直り宣言したのが天保9年10月26日であると、ここまでしか分かってないんです。そしてその立教の宣言の時の実情はですね、これ簡単に言いますと、社会は徳川幕府の幕乱体制と言われます。で徳川幕府というのを詳しく言いますと、徳川臨時軍事政権という意味なんですよ。幕府というのは京都の天皇政権というのは正式な、幕府というのは先人戦いの場に幕でもって作った本営という意味です。ですから徳川臨時軍事政権という意味が幕府という意味です。でそういう社会であった。これは暴力主義ですね。でそういう 爆破体制の中の谷底の村、三島村の枝村としての倉敷村の庄屋全米。この時ですね、周りの庄屋さんたちは無職人になってました。三枚殿の前川家はじめ、三島村の庄屋も無職人、物資扱いでした。ところが諏訪敷村の善兵衛さんは無職人になっておりません。これは枝村であったからです。でその枝村というのはいわば谷底の村、庄屋でもかろうじて自作の、これは二代新柱が著書の中で言っております。そして中山家の実情は、善兵衛さんは中山家の中じゃな、中山家って妙にもないんですが、善兵衛さんの家庭の中じゃなしに他にも子供が複数いるという状態であったわけです。そして跡取りの善右衛門、数え年17歳というんですが、その善右衛門は横根という性病が原因の、横根という病気で歩行困難という状態で、差別的に蔑まれる村でも戸主は支配者で家族はそれに服従すると、跡取りも勝手をやる。そこに主婦といっても、主婦なんていう言葉は当時ありません。庄屋のおかみさんといってもその面倒を見て、疲れ果てて三木さんまで病気になっているという時の宣言なんです。このままでは社会もダメでしょう、村もダメでしょう、我が家も滅びます、私も倒れるでしょうと。これ立て直すためには天輪王の思想、すべての体はじめすべての持ち物を、難獣を助ける、弱い者の力になるように働かして、そしてみんなの喜ぶ世界を作るという、あの天輪王の教えに基づいて考え方方針を改めることが大切ですと。これで立て直しますと宣言したのは立教の宣言です。でそれ以外わからないんです。今特に諏訪敷村の実情全部破壊して三島神社まで移転してしまった今日、当時の村の姿もわかりません。なるべく資料でもって再現していきたいと、ミニチュアでも作ってですね、だんだんと作っていくのは一の音文社と参考館の仕事だと思っているわけです。でそれが中山家の、お屋敷の変遷ということも、追求しているのは今ここだけですし、村の再現ということもできるし、当時の社会の情勢も、再現し、そこに親様が切り替えると、心構えを切り替える、行いを切り替える、それで世のありさまも変えると、この宣言が、天輪王になって人助けするという一言に象徴されている。そしてこれは誰に伝えられなくとも、後に親様が説いた教理からこういう内容であったということが推定される。それは官僚大勤めで理解が進むとよくできる、それは理解できると。特に、三河村歌、三下り目とこの下り目はどういう心構えか行いか、どういう世界の理想かをはっきりと語っているのが三下り目、この下り目の三河村歌だと思います。そしてこういう虚構がですね、ドーンと音がして神がかかりが行われたとか、または一兵衛さんが神下ろしをして、そして神がかりが始まったというような話をずっと説き続けているのが神道派の天理教団の役員たちだったんですが、それが はっきりと崩壊したというのはですね、マガタ村の庄屋さんが養徳院というところに勤務いたしました。天理教の施設です。でそこで勤務してから教内の神道派本部員さんの話、また何種類も出ている教祖伝の話見ましたらですね、で特に昔の密かに語られていた神道的な教祖伝の中に、マガタ村の祖よと今興奮教祖に書いてあるような物語にぶつかったわけです。いや、マガタ村、自分とこにはその当時の名簿がある、庄屋さんが、庄屋さんと菩提寺に当時は住民登録があったわけです、登録もあったわけです。うちの村で祖よという人が重大な役をしている、とどこの娘だったんだろうかと名簿を調べたらない。初代新橋者が真形村の祖よは黒部の娘なりって書いてある。あ、娘さんは結婚すると名前が変わってるから出ていない場合が多い。じゃあ父親の黒部はいるだろう。ない、真形村ってそんな個数多くない、これないですって言って本部へ申し出た。そこから当然のこととして先輩が話してんだから本当だろうと話していた本部員さん慌てまして、それじゃ菩提寺の善福寺行けばあるだろうって言って菩提寺行っても真形村の名簿にはありません。え、この重要な役やってる祖よがいない、それじゃあっていうふうに洗い直しが始まりまして、架空なる話であるということになる。またそのきっかけ作った中野一兵衛という俗名で語られている修験者というのが、言ってみましたら修験者というようにですね、在家でいながら仏教の教育をしていた立派な仏教者でして、この人がですね、権大僧図って言っても在家ですから僧合っていうんですか、坊さんの正式な階級の大僧図じゃないんですけれども、その権大僧図、これは在家の仏教者の組織での階級が別にあるわけです。李松陰松余明賢という名前の真面目である仏教者で、で仏教者は神下ろしなんかやりません。で付き物にとつかれたという人の正気に変える祈祷は仏教者やるわけです。その時は仏教の真理を教えまして、そしてその迷信を打破して矛盾を解いて付き物なんていうことはないんだという教育で付き物退散の祈祷をやる。これは仏教の真理を経文で説いたり呪文で説いたり説教したりして直すんです。そして私たちが再々訪れました時にはまだ中野一兵衛さんのところも仏間がありまして、正式にここで仏教教育やっていたという話もちゃんと家人は伝えておりました。そんないかがわしい修験者ではない、そういうふうに言っておりました。でそういうふうに、この興奮教祖伝もその前のですね、経典第一章の神がかりの場も全くの、山沢神道に合わせたフィクションであるということがはっきりとしてきたわけです。でそういう点がですね、なんですが、その立教の場をきちんと整理したいと思いますのはですね、この天下りということと、天下りというのはこれ雨降りではなく天下りというのは天孫降臨のことで、神明かりということ、これを分けて考えてみたい。天下りというのはとっつかれたんじゃなく本人ということです。
本人の責任。これ普通は悟り、その人の悟りを言うんですね。
これは真理を理解すると、簡単なことです。それでそれを啓示を受けたというのと、私は悟ったという表現があります。啓示を受けたというのは自然に教えられたと謙虚に言った場合に、自然に教えられたというんです。自分で悟ったことも自然に教えられた、自然を見て悟ったという、これは言葉が違うだけです。自然に教えられたと、自然を見て悟ったという。
それでこれは本人の独自性がある。
悟ったって一体何かというと、昔から言う、
言うから出るというふうに
天下りでも神がかりでもそういうの言うんですが、
これ言うというのはこれ自然そのものです。これ自然なんです。それを理論化する、それを明らかにしたっていうんです。理論化しないと不思議不思議と言ってます。自然を
理論化すると自分たちにはっきりと利用できるものになるわけです。で、天下りというのはただそれだけです。
そして信仰というのはここにですね、信仰者というのはこの独自性の中山美希の次元によって作られた、神入り込みし養木ぞと歌いましたが、親様の言う神というのはお筆先においても神月氏および親は親様ご自身である。これは仏教の知恵に目覚めた人たちが親様のお筆先を読みますと、そういう結論になるわけです。これは二大心柱の大論文ですね。仏教界のもう長老たちがみんな、なるほど素晴らしいって言ったのがこの論文でした。で、その親様ご自身、月日の理と言っているのは、三河浦歌によれば、これは篠本修彌の勤めの場で教えた元始まりの真理であり、究極の良きずくめを成し遂げる 実の真理、神であると、真理が神であると、こういうふうになっているわけです。で、それが信仰というものは支配してこれを定めてついてこいと言われ、三河浦歌ですとここの下り目は全部です。支配して心を定めてついてこい、世は頼もし道があるぜ、天輪王の喜びを持って暮らせる、そういう道があると言ったのがこの言葉ですね。これ支配して心を定めてついてこいというのは、理解して納得して行動すると、自分の意思で自分の本心に偽らずに人の喜ぶ行いができて喜んでいける、これがお道の素晴らしさであると、こういうふうになるわけです。そして神がかりというのはですね、これが天下りとその信仰であるのに対しまして、日本神話においては天下りというと、天孫な二人の御事が高間ヶ原の王子が地上の王に本人がなったと、それで天下った者は自分の責任で物をやるんです。これを天下り。厚生省の課長がですね、国立病院の事務長に天下ったなんていうのは本人がやる、行くことです。誰かの指令で動くんじゃない、本人が動くこと、これ天下り。で、神がかりというと、天の岩戸の前で雨の渦めが胸地かき出し、物ひも琴に押したりきと、一条さゆりの逮捕されるような踊りをやる、 けれどもこれはたちまち 神がかりし虚しかきらしと書いてある。本人の責任ではないと。誰かの何者かの指令を受けたんだと。神というのは分からんという意味ですから、中国語では。お道は勤めの理が神と。これは理というのは分かるもの、筋道、分かること。理が神という言葉は、みんなが分かんない分かんないと言ってることも、お勤めの教理で見れば筋道だって分かるんだというのは、そのお勤めの教理が尊ぶべきものだと言っているんで、お道で言う神というのは尊ぶべきものという意味で使っている。世間では分からないもので、分からないものの言う通りに動く、その神がかりの典型的なものは、アマテラスオミカンが私で言ってんだ、神曲そのまま言うわけです。または軍人直輸だ、上官の命令は天が命令と誇らいよ、俺の天皇は天皇の言葉だぞと、二等兵一等兵を教育する。これは言葉そのまんまじゃないといけないんです。それ言葉そのままじゃないから揉めるんですね。上に言われたことそのまんま繰り返すのを神がかりって言うんです。でそれはよく知られていなければ意味がない。強い権力者の言った言葉だぞって部長さんのところに行って、社長が来いと言ってますって命令系で言っても、求人が思い上がったとは言わない。その言葉通りな、これを言葉通り伝えて権威を持つというのは、これ神がかりだ。なんだか分かんない、前例のないもの、そんな権威も何もないものを自分が新たに言い出して、これ私が言ってんじゃねえ、何かに言わされてんだというと、キツネつきタヌキつきと軽蔑されるんです。ですから前例のない神振り回してものを言ったら軽蔑されるに決まってるんです。おやさまはみんなが知りきっている仏教界の崇高なる人、天輪王を例に引きまして、そして天輪王になって人助けするということを言いながら、昔から言い伝わっていた天輪王の思想よりもっと深い、もっと気高いことをまで説いたのは親様の教えなんです。そこに神がかりって言ったら軽蔑されるにあの当たり前というのがあるわけです。そしてこれは今まで知られている神の主張を、その神の言葉が実践されていないから強調するというのが本来の何々の神の神がかりというものでありまして、今までいないことばかり言いかけてという神がかりはありっこないんです。もう言葉は矛盾してそんなことありっこないんです。大体神がかりというのは言わしているものの言葉通り思案せずに行動する、行動という中に喋るということも入ってますけれども、それが神がかりなんです。ですから昔から語られているイザナギの御事、イザナミの御事の話を繰り返して天下りだなんて、そんなことはありっこないんです。親様の天下りというのは今までいないことばかりなんですね。でそういう点を神がかりと天下りの違いというもの、そして私たちの信仰は思案して心定めてついていくというのが正しい信仰の姿なんです。でそういう状況の中でもう一つですね、もうあとお急ぎでやりますけれども、甘露台勤めと仏教ということがどうしても出てくるわけです。今天輪王の思想というものと親様の南無天輪王は深さもあれも違うということを言いました。で大体天輪王は実の神の面は語られていたんです。何十を助けてみんなの喜ぶ世界をというのは語られていましたけれども、それが人間
の命発生の真理にも重なっているということは、天理王の経文を読んでいる私らでもみんな知らなかったというのが、まあ、大事なんですね。元の神、実の神という、この両方を備えているということは今まで知らなかったんです。とうとうこの度現れたというのは、これは元の神、実の神、両方備えている天理王ということを今まで知らなかったということなんです。ですから今までにないことばかり言いかけてと世の草介の人に教えると言いながら、親様の教理は全部仏教用語でした。これは仏教の思想から親様は出ているわけです。で、思想から出ているという南無天輪王という言葉自体がそうですね。それから聞く人が全部仏教教育しか受けてなかった。皇族組合が神道をやってました。それで政治家武家が儒教をやってました。それで庶民はみんなお寺に住民登録して、お寺の教理をその通りでございますと言ってないと切りしたんだって言って弾圧受けた。ですからお寺の思想にみんな入っていたわけです。ですから仏教用語で仏教教理からもっと高めた、また深めた内容を話した。でそれがこの仏教の思想というとですね、みんながよく知っているのが四正体、四つの聖なる真理、これこれ諦めたですね。四つの真理というんですが、これ空、住、滅、動という釈迦の一番基本の悟りですね。そしてそれは、この世は空の世界である、空の成り立ちは欲望である、そしてその欲望を滅すれば苦しみがない世界に到達できる、その方法は八正道と言うんですが、この八正道は偏らない正しい見方をすると、これ正見、これから始まりまして、正見、正思、正も、思い語る、そして正語、語というのは行い、偏らない見方、しゃべり方、行いをする、そしてそこに出てるのは正妙というのが5つ目に出てまいります。これは正しい生き方をする、偏らない生き方をする、そしてその生き方を精進する、正精進、そして正面、正しい問題を考える、そして正しい考え方で思いを凝らす、そうすると苦しみのない境地に行く、本当の真理を悟る方法を教えたのは釈迦の教育であったわけです。そして釈迦は怠らず真理を求めようと言って亡くなっていく。でその怠らず真理を求めた結論が諸行無常ですね。で常ならずとこう言うんですが、これはそれまでの紹介がですね、心情消滅ということを説いていた。消滅というのは姿が滅しても心、精神は存在すると、死後の霊魂を考える、 人間と神考える、あの世のことを考える、生まれ変わりのことを考える、これが心情消滅を考えてきた。その時に体が滅したら体の精神活動である心もなくなるんだと。まあはっきり言いますと、みんな幽霊が出る、霊魂がある証拠じゃないかというと、それは生きている人が記憶しているから、その記憶を霊魂があると思い違えているんだというのが釈迦の説き方であったんです。で、そこまで説いていたんですが、これがですね、死後の救済を説く浄土教なんていうと、死後の霊魂を説いちゃって、私の世代にすればご利益あるよって崇めさせるというような堕落が始まって、阿弥陀様にお世代すれば必ず助かるというのも仏教の堕落の姿です。輪廻転生を説いて徳積むと結構なところに生まれ変わって結構になるよ、これも仏教の堕落の姿です。これで仏教も停滞していたんです。で、そこに親様がここからもっと脱皮して教えたのが観音台です。これは仏教から2400年も経った親様ですから、科学者、農民は当時世界最高の科学者でした。神出改良までやるというのは大変なもので、その親様が男だね女だねが五分五分に暮らして初めて新たなる命が生まれる。新たなる命はそこで生まれたんで、死の世界から来たわけじゃない。だから死の世界から命持ってきた、もののけ恐れて帯屋の迷信に従う必要はない。また前生の通り返しなどない新たなる人格であるから、前生因縁の業病など恐れる必要はない。これが帯屋粒子、放送粒子と。帯屋放送はよろず道明け言ったのが、今までの仏教の常識から大きく独自性を発揮して、これが今までいないことばかり言いかけて、よろず助けの務めを教えるということだったんです。体は生き通し、心はコロコロ変わると、親と男親とも女親とも違う人格だって、まず生まれた時から親と違うものに心が、新たなるものがあるわけです。それで心はですね、学んで理解しますと向上しちゃうんです。教祖の考え方、教祖の生き方を学んで理解して、そこに切り替えようと心を定めるとコロコロ変わってしまう。で、それが体は生き通しということは、諸行無常と表裏一体の解き方ですね。諸行無常、死後の霊魂ないよというのと、これ体は親から生き通して違う人格で生まれたんだということは、諸行無常と裏表です。体は生き通し、心の方が常在続くんじゃないんだと。生きていても心入れ替える、これが学ぶということであると。真理を学んで、特に十二くだりの歌で基礎教育を学ぶ、いろんな真理を学ぶ、神楽勤めで共生の真理を学ぶよ。で、教祖の教えを学んで自分が教祖の考えに切り替わることを神に入り込むという証言でお筆先では説いています。ですから今までの考えを大きく、今までいない境地まで悟るって、これ連想ですね。連想っていうとそんなものはって言うんですが、連想も天下り独自性の一つです。
自然は丸々思いつくより少ないですけれども、今までと違う結論が出る、考え方が深まったということは、連想であっても結論が違うということは、これは独自性天下りの一つの姿です。でけれども、これはですね、学ぶ人が基礎的知識が違う、社会情勢が違えば、同じ言葉が違う意味に取られてしまうんですから、独自性のある言葉で語らなくちゃ親様の心理も解けない事情がある。にもかかわらず、硬直した神がかり的思考の人間は言葉レベルに捉え伝えないと、あの人は上様と違う言葉を使ったと、上様と同じ言葉を使って今分かりませんから。私は今の中学生までが学ぶ何とか性何とか的という言葉まで使って説明します。そうすると上様と違う言葉で説明しているから、あれは異端者だなどという愚か者がいる。これは頭が神がかり的硬直をしているってやつですね。で、原点を今の人に分かりやすく説くことが布教師の務めなんですが、親様と違う表現を使ったからあれは異端者だと、こういうバカな姿がある。で、それがイエスがですね、掟の本、これが神に沿うことだって言って、掟を書いた本と違う、掟を守るよりも、書かれた掟を守るよりも神の心である人間の愛が大切って言ったら、あいつらは言い伝えられている掟と違うことをやっている異端者だって言って十字架で殺しちゃったのが、これ十字、イエスの十字架っていうことも、神の思いを分からそうと現在の人に分かる言葉で言ったことが、分からなくてもいいに伝わってるものを守ればいいという硬直した神がかり的頭の人に殺されちゃったのがイエスのあの大事件ということです。で、そういうこともやっぱり承知していないといけないと思います。そしてここで大事なのはですね、親様が教え始まったのは一体何なのかというとですね、これは勤め乗りが神という原則です。そしてそのお勤めの理は、性質はですね、この世は理で攻めたる世界なり、何かやるぞ歌の理で攻め、攻めるとてつらいせではないほどに、口でも言わん筆先の攻め、何もかも違わんことはよけれども、違いあるなら歌で知らせるという、このお歌で見ますとですね、これお勤めはこの世界の真理を歌ってるんだと、みかんぐらい歌ですね、分けますと。そしてその通り、このお勤めで教えた真理通りに理解し行動していれば何も言うことないけれども、違いあるなら歌で知らせるという時は、若大の筆先の攻めで正すということです。ですからよく天理教の教理体系は、親様直筆で残されたお筆先にあるというのは、これは間違いですね。親様ご自身が言葉で文字読めない人にまで全部覚えられるように、言葉でもって普及し、身振りまでつけて悟り違いないように全員に分かるようにした、このお務め、あの理で攻めたる世界なり、何かよぞ歌の攻めというのは、これはお務めのこと、必ず三日倉歌のこと。それと違っていたら、若隊の筆先で攻め正すよと言ってるんですから、直筆が残っていても参考書です。直筆もちろん残ってるんですが、自分たちが教えてるのと言葉が違うというんでしまい込まれている。それで直筆がないように思われちゃっている。三河浦歌よりお筆先が権威あるなんて言ってるのは間違いですね。これ世間では今日その言葉は言い伝えられ間違って いるかもしれないのに、教祖の書いたものがよその宗派だと何もないんです。それに親様が書いたものがあると思うから、直筆こそ権威だというこの考えの人が、遅れ先が教理体系だなんて言ってるんですが、遅れ先の冒頭にこれは三日村歌が教理体系であって、遅れ先は参考書であると宣言をしているわけです。でこういうふうに教えられて、真理としての教理を教えてるんですが、今の昭和24年に編纂された22年の教規に基づいた経典では、唯一絶対創造支配神という、GHQ の指導者たちが全部キリスト教者であったことに合わせて、キリスト教で説いている唯一絶対創造支配神にあたる天行の御事というものを文書で作って前編とした、こういうのが間違いなんです。そしてその唯一絶対神を天皇の先祖であるかのごとく神道派の人が語っているのは、とんでもない時代錯誤でございました。だいたい天神地義八百万神というのはここのところで教え取り上げましたけれども、基本は氏神と氏子、村長さんと村民の間柄と、これが国つかみの原型であり、それ支配し統一したのは天つかみといって、天皇の先祖の神と言っている言い方です。で何しろ親様の時代、天神地義八百万神とこう言っておりますが、そこいらんですね。その神道に流れたということがまずかったわけです。そしてこのお道のはですね、勤めで教えた教理が神という原則で、その神を理解することがお道の信仰である。これお道と世界の違い、今までの宗教の違いはですね、今までの天神地義の考えは生まれによって尊し、親様は助ける心によって尊し、この違いです。そしてそれが谷底せり上げの道として親様が品形をお示しくださった結果になっているわけです。そして親様の品形を見まして、最大のお助けは迷信だからである。旧来の常識、これを九十九人まで悪と言い切った親様、大勢が信じていても、今までは成人してないものの大勢の常識であった。それ真理を知った後ではいくら大勢でも妄想でしかないと。それを迷信という、真理による迷信だが親様のお助けであるということをきちんと捉えておかなくてはいけないんじゃないかと思います。で、まあ神がかりということと天下りを分けまして、今までにないことばかり言いかけたと言ってお示されたのはお勤めの教理であると。そしてお勤めの教理は迷信打破という性質がはっきりとしているんだということを確認いたしまして、で今日の講座一応ここで区切りといたします。で質問がございましたら、いやこのお勤めが真理って言って、お勤めの冒頭このところで言ってるのはですね、一くだり目は物欲である、二くだり目は支配欲、これで幸せはない、できないと、物の量によるんじゃなく豊かさは三大の心にある、それから自分の治めるという 支配というものは力で支配したら謀反の根が太って必ず、まあ、収まらなくなる。何十助けの心なら収まる。これが一下り目二下り目で言った今までの欲望というものを違うとこう言ったわけです。そして三下り目で日の本主屋敷の勤めの場所で教えた神楽勤めこそその物欲支配欲をこんな馬鹿げたことになぜ囚われたんだろうというほどの互い助け合いの喜びを教えた。そしてそれが人間の本性であることまで教えたんです。これがお勤めの主流ですね。とそのお勤めの神楽勤めの素晴らしさを教えて物欲支配欲を卒業できるというのは親様の教えだから。ところが今までの信仰はこの神楽勤めの重要さが分かりませんから、ですから欲をなくせば悩みがなくなると、これさっき言いました正体の九十滅道の滅、これ欲をなくせば苦しみなくなるんだからと、欲をなくそう欲をなくそうとこういう修行をやるのが仏教の主流になってしまったわけです。でこれはすごい努力して座禅組んで欲をなくしましょう、無念無想にまず今なりましょうと言っても、無念無想になろう無念無想になろうというこれでもって落ち着かなくなってしまうと、これもその場の無念無想でさえ大変な修行がいるんです。座禅組んで血圧も穏やかになって妄想がなくなるなんていうのよっぽどその方法にもう長けた人じゃないと落ち着かないです。逆に妄想で激しくなっちゃうんですね。でそれをそれ今までの欲望が愚かだと思えるほどの互い助け合いの喜び、それぞれが相手を任すなんてことをなくしても遺産で通れる通り方というものを神楽勤めで学んだ、学ぶことで物欲支配欲を卒業することを教えたのがお勤めの素晴らしさと、それが神と尊くべき値打ちがあるよと言ったのが勤めの理が神という意味なんですね。でもそういう点を、これ欲望をなくすのはだいたい十二くだりをですね意味考えながらお手振りやりますと、すごく修行した坊さんが座禅組んでうーってやってるよりはるかにあれです、容易にですね物欲支配欲を卒業できるんです。で十二くだりのお勤めやれば御利益があるので、こんな妄想にとつかれてお勤めやっていたら哀れをとどめちゃうんですね。でこのそれぞれの値打ちを認め合って互いに助け合う、これが人間の本性に合っていて理解して納得して通ったら、もうそのみんなを喜ばしていること自体に勇んだ姿が出てくるんだということをですね、進んでいくのが大事なんじゃないかと思うんです。では何しろそのお勤めの